本日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章14節から15節です。新改訳聖書でお読みいたします。エペソ人への手紙4章14節15節です。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く 悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。ただいまお読みいたしました箇所から、日本バプテスト教会連合市川北教会の藤原道夫先生に礼拝のメッセージを取り次ぎいただきます。先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。皆さんに、お目にかかることができまして、非常に嬉しく思っております。今ご紹介いただいたんですが、私は市川北教会の牧師をしておりまして、中澤圭介先生、そして、西田さんと同じグループになるんですね。で、この JWTC が始まったのが1994年、19年ほど前ですけれども、その最初の集会に私出席させていただいて、ずっとご一緒させていただいているんですね。ただ形はテープを聞くっていう形に1年後からはなっていますけれども、いつもこのテープとか CD を通しまして、このクラスの皆さんの声を聞かせていただいたり、そして中澤先生の声を聞かせていただいたり、西田さんの司会の声を聞かせていただいたりですね、ずっとそういった意味でご一緒に今日まで歩んでまいりました。そういった意味でここに久しぶりに参りまして、皆さんとお目にかかることができまして嬉しく思っています。中澤先生からは、藤原先生いつか来て話してくださいよと何回か誘われたんですね。で、過去を振り返ってみますと、この20年の流れの中では何回かここに来させていただいてお話をいたしましたけれども、この水曜日ここで通話が持たれておりまして、で、私は市川北教会の祈祷会が実は水曜日なんですね。ですから競合してしまうわけなんです。来たいと思いましてもなかなか来ることができません。で、数年前東京キリスト教大学で教えることはやめましたけれども、そこで教えていたのは毎週水曜日でした。ですから気持ちはありましたけれども、実際ここに来ることはできなく、そういった状況が続いていたわけですけれども、今回はですね、この JWTC が20年の歩みを終えて来年3月に幕が引かれることになる、そういったことを聞いておりましたので、ぜひ一度行かなければいけないかなというふうに思わされていたんですね。今申し上げたように、うちの教会水曜日に祈祷会しておりますから、午後2時からですけれども、そこに集まっておられる方々にその旨のお話をいたしまして、1日休ませていただけないだろうか、で、運営委員会にもですねお願いして、そういった次第で1日教会の祈祷会を休ませていただいて、お茶の水に行くことはどうだろうか、そうお願いしましたところ、許可をしていただきました。ですから、 今日もですね、私たちの教会の方々が、何名か応援に来てくださったんですね。私も心強く思っておりますけども、でもあんまりうちの教会の人が来ておられると自由なことは喋れないかなというふうに思いますけれども、ね、何ヶ月前でしたでしょうか、牧師会がありまして、私たちの、東京の練馬に集まるんですけれども、中澤先生が藤原先生いつか一度来てください、でもう JWTC も終わりになりますから、そう言われたらね、やっぱり一度は行かないといけない。しかも西田さんとはよくお会いするんですね。西田さんはこの OCC 会館の5階で働いていらっしゃる、ね、6階、あ、じゃあ6階で働いている。で、私はこの OCC 会館の2階で働いているんですね。お茶の水聖書学院という、そういった聖書学院がありますけれども、そこで教えているという仕事をしている。そうすると西田さんによくこの会館の中で会うんです。そうしますと西田さんから、いや先生来てくださいよってね、もう何回も言われておりまして、あ、いつか行かなければいけないなというふうに思っておりました。それがやっと今日こういった形で実現できまして、本当に嬉しく思っています。で、まず礼拝の時ということですけれども、今読んでいただいたエペソ人への手紙の4章14節、パウロの言葉ですけれども、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を裁く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、この14節、エホバの証人のことを考えますと、その関係でこの御言葉を考えますと、この14節をご一緒に考えてもとても興味深いことではなかろうかと思いますけれども、時間が限られておりますので、今日はこのむしろ15節に目を注ぎたいと思うんです。15節もお読みします。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。今西田さんも新改訳聖書を読んでくださって、私も新改訳で読んだんですが、別の翻訳の聖書でも読んでみたいと思うんですね。で、公約聖書ですとこういうふうに訳されているんです。愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。新改訳は愛をもって、今読んだ口語訳は愛にあってと訳されているんですね。で、もう一つ新共同訳聖書で読んでみますと、こう訳されているんですね。むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。で、ここでは愛に根ざして、こう訳されて、愛にあって、愛を持って、愛に根ざして、それぞれに味わいの深い訳し方かなと思います。で、英語の聖書を開いてちょっと読んでみますと、ある英語の聖書はこう訳されているんですね。Speaking the truth in love、 Speaking、 話すということですね。語る、 The truth、 真理、それが in love、 この前置詞ですね、in というのは中ということを意味するわけですけれども、 in love、 愛の中において真理を語るというニュアンスですね。で、元のギリシャ語ではアレーセウウンテスでエンアガペイ、アレーセウウンテスというのは真理を語るという意味ですね。でというのは、むしろというね意味ですが、注目したいのはエンアガペイ、このエンというのは英語の前置詞のインとほとんど同じなんですね。中において、エンアガペイ、インラブ、このアガペイの中において真理を語りなさいと、こうパウロは言っているわけです。それでは愛にあって、愛に根ざして、愛を持って真理を語る、それはどういうことなんだろうか、実際にそういったことも少し考えてみたいと思うんですね。で、最近ニュースになっております、皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、渋谷の交差点のおまわりさん、このワールドカップの試合が終わった時に、あの渋谷の交差点でもうたくさんの若者が集まっていた、その人たちを相手にですね、若いおまわりさんが、交通整理をしたという、いろんなところで記事になっていますけれども、テレビでも、報道していますけれども、私はこの朝日新聞を撮っておりまして、この天聖人語にそのことが載っていたんですね。あの6月の7日の朝刊ですけども、ちょっと読んでみたいと思うんですね。その警察官はネット上で DJ ポリスと名付けられた。サッカーの日本代表がワールドカップ一番乗りを決めた4日夜、東京の渋谷駅前交差点を埋めたファンを指揮者の上から誘導し喝采を浴びた。警備に当たっている怖い顔をしたおまわりさんも、皆さんと気持ちは同じです。皆さんのチームメイトです。チームメイトの言うことを聞いてください。お互い気持ちよく今日という日をお祝いできるようルールとマナーを守りましょう。騒然とする若者らへの呼びかけが傑作だ。映像で見ると路上から驚きの声や笑いが起こり、おまわりさんコールが広がった。声援も嬉しいですが、皆さんが歩道に上がってくれる方が嬉しいですと返すおまわりさん。こんな光景は珍しい。集う人々を警備の対象としてだけ見るのではない、喜びと高揚を共に感じている同じ人間として協力を求める。そこに遠い卒業の際が覗く。理より情への訴えが共鳴を呼び起こしたとも思える。おまわりさんは20代の機動隊員だ。警視庁によると、当日の言葉は全て自分で考えた。人の心に響く、金銭に触れるを心がけ、現場の状況や人々の年齢に合わせて柔軟にアレンジしたという。力量のある前線が信頼されて働く姿は気持ちがいい。劇的な PK を決めた本田圭佑選手が5日の記者会見で言った。どうやって自立した選手になって個を高められるか。多分若いおまわりさんもそんな気概の持ち主だろう。 若い人たちにいいものを見せてもらった。皆さんもいろんな感想をきっとお持ちだと思うんですね。でこの天聖人語の中でもこの執筆者はそれなりの評価をしているわけですね。集う人々を警備の対象としてだけ見るのではない、喜びと高揚を共に感じている同じ人間として協力を求める。そこに理より上への訴えが共鳴を呼び起こしたとも言える。一つの鋭い見方があると思うんですね。ああ私もそうだなと思わされます。で私もいろいろ考えまして、このおまわりさんはなぜあの興奮する群衆にメッセージを届けることができたのか、ね、そして私もそれに何か学ぶことはできないだろうか、まあ、そう考えたわけですね。でそのおまわりさんの役割、その目的はトラブルが起きないように交通整理をする、それが仕事なわけですから、まあ、事故が起こってはならない、ね、事故を起こしてはならないけれども、その目的役割を果たしていこうとするときに、自分はそうなんだけれども相手の立場に立ちながらそのことをやっていこうとしたんではなかろうか、ね、警備に当たっている怖い顔をしたおまわりさんも、この辺はなかなかうまいですよね。怖い顔をしたおまわりさんも、皆さんと気持ちは同じです、皆さんのチームメイトです、チームメイトの言うことを聞いてください。もう対決してはいるんだけれどもね、物理的にはしかし同じ立場に立とうとしている。その時に言葉が届いたんですね、若者に。で役割をねうまく果たすことができた、こう言ってもいいんじゃなかろうか。でこれ逆にもしね、お前ら何やってんだ、はた迷惑じゃないか、ね、今やってることがねどすぎたら法律違反になるんだぞ、早く歩道に上がりなさい、まあ、高圧的にやったらどうでしょうね。それが役割ですから、当然ねおまわりさんとしてもそう言ってもいいわけです。その通りなんですけれども、まあ、そういう言い方をしたらおそらくあの渋谷に集まっていた興奮していた若者の心には届かなかったんじゃなかろうか、まあ、反対に若者も反発してね大騒ぎをする、車をひっくり返す、そんなことまでもねしてしまいかねない、そういったことは起こっていたかもしれない。あのおまわりさん、まあ一過性のものとしてね、ニュースとしてやり過ごすで忘れてしまうんじゃなくて、何がヒントがあるんじゃないでしょうか、我々にとってね。エホバの証人の問題を考えていくときにヒントがあるんじゃなかろうか、あるいは我々の日常生活、人間関係において、夫婦でもね、親子でもその他の関わりにおいても、あのおまわりさんのあり方は何かヒントに、ね、なるんではなかろうか、そういったことを考えてみたいと思うんですね。で私は考えまして、 ああそうか、そうだ、パウロが言ったこのエペソ人への手紙の4章の15節の言葉、愛にあって真理を語る、このあり方に一脈通じるところがあるんではなかろうか。正しいことを言わなければならない、真理は告げなければならない、けどパウロはそれを in love、 愛に包んで愛の中で伝えなさいと言ってるんですね。そうしますと、その言葉、パウロのその言葉は、あの渋谷の若いおまわりさんのあり方にもこう重なってくるところがねあるんじゃなかろう、そう思うんですね。で、愛という言葉はとっても深い言葉ですし、愛はどういうことですか、説明することは難しいと思うんですね。こうですよ、簡単に言えないと思うんです。愛とは何だろうか。パウロは別のところでこういうことを言ってるんですね。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい、フィリピ人への手紙の2章4節ですけれども、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい、これは愛の一つの現れではないでしょうかね。自分のことばっかり、自分のことばっかり、もう見えるのは自分のことばっかりじゃなくて、他の人のことを考えておもんばかっていく、そうなりなさい、ああこれも一つの愛の形ではなかろうか、そう思うんですね。渋谷のおまわりさんのあの心の中にあったものは、役目をきちんとね間違いなく果たさなければならない、だけど道理にそこに集まってきている人たちがね、どういう状況にあるのか、ワールドカップにね出ることができるようになった、ね、もうものすごく興奮しているわけですよね。そういったことを考えて、そのふさわしい言葉をそこに語りかけていった。うちの教会の人はよく知っておられるんですけれども、私の大好きな川柳があるんですね。こういう川柳、この夫に耐えてきたという妻に耐えてきた。ピンときました？もう一度言いましょうか。この夫に耐えてきたという妻に耐えてきた。まあ奥さんはねもう30年も40年もね、50年金婚式に至るまでね、もう大変な夫に耐えて耐えてまいりました、これが私の人生です、もう何と言ってもね、主人は大変な人でね、もうよくここまでやってくることはできたと思います、耐えてきたと思いますってね、ご主人の番だったらね、妻はそう言ってるけど俺の方がもっと耐えてきたよなってね。この我々の限界って言いましょうか、弱さっていうのはね、自分の立場側からしかなかなかものが見えてこないっていうことなんですよ。夫は夫の側からしか見ていないし見えないんですよ。妻は妻の側からしか見ないし見えない、そういう限界にあるわけですね。そういった中に立っているそれぞれが、ところがですね、相手の立場に立って考えるときに、あそうか、 大変なんだろうな、傷ついたかもしれないな、そういったことがね分かってくる、見えてくる。それはやっぱりですね、パウロここで言うようにね、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいと。で、考えようとしなければね、見えてこない世界なんですよ。で、この川柳で面白いのはね、お互いが自分をね被害者だと思っているんですね。夫婦が傷つく、苦しむ場合、大体そうです。自分がやられてね傷つくんですよ。で、被害者ですよ。そういう表現で言えばね、被害者なんですよ。ところが実はね加害者なんですよ。だけど皆さん、自分は加害者だって思ったことはあります？人間関係においてもそうですよ。夫婦だけじゃなくてね、傷ついた、苦しめられた、嫌味を言われた、もう受け身で被害者被害者被害者意識でどんどんどんどん自分のことをね、いろんなことを考えちゃうんだけど、人間関係、いや実は傷つけているんじゃないですか、ね、苦しめているんじゃないんですか、気がついているの。教会ではこういったことがしばしば起こりますね。悩みを持った方々が相談に来られるわけです。で、牧師である私はそれを聞かせていただくわけですね。いろんな方々とそのようにして、お話をしてきましたけれども、ある主婦の方がいらっしゃる、ね、ご夫婦がなかなかうまくいかない、相談に来られるわけですね。うちの主人はこうなんですって、ああなんです、もうこんなひどい主人なんですよ、あんなことをされました、言われました、もうね耐えて耐えてね、傷ついてここまでやってきました、もうどうしたらいいでしょうか、ね、時にはもうやっていけませんって。それを聞いていますとね、この人かわいそうだなと思いますよ。とんでもないご主人だなと思いますよ。ああどうにかならないのかなって、かわいそうな奥さんだなって。けれども他の人間関係でもそうなんですし、夫婦の関係でもそうなんですけれども、情報を片方から聞くだけでは不十分なんですね。ですからやはり両方から聞かなければなりません。今度はご主人に来ていただいてね、ご主人からいろいろ聞くわけです。まあ、奥さんからこういった話があったんだけれども、どうでしょうねって。そうするとご主人がルル話されるわけです。あれ？奥さんが言っておられたこととちょっと違うなって。あれ？そんなことを言っておられなかった。そんなこともあるんですかって。奥さんも相当ひどいですねってだんだんだんだん話を聞いていますよね。奥さんから話を聞いていた時にはとんでもないご主人だ、奥さんかわいそうと思ったらね、今度ご主人と話を聞いたらね、イメージがガラッと変わっちゃってね、これご主人かわいそうだなって、とんでもない奥さんと一緒になられてね、どうなるんだろうって。で、共通していることはね、両方が自分をね被害者だと思ってるんですよ。被害者だってね、まあ、苦しんでるんですよ。だけど加害者であるという認識はね皆無なんですね、ないんですよ。なかなかそれは気がつかないですね。 加害者であるっていうことは、ぜひ皆さんご自分のね普段の生活に当てはめて、人間関係に当てはめて考えてみていただきたい。自分は被害者としていろいろ苦しむことはあるかもしれないけども、加害者として誰かをね苦しめているということはないだろうか。そういうことをね問うてみていただきたい。私の好きな、この思想家に、カール・ヒルティという人がいるんですね、まあ、スイスの思想家ですけれども、19世紀から20世紀にかけて活躍した人ですけれども、皆さんあの幸福論という本をご存知ですよね。あるいは眠られぬ世のためにという、とてもあのよく読まれている本なんですけれども、その中に、今日調べてどこだったかなと思って探したんですけど見つからなかった。私の記憶では多分あの眠られぬ世のためにの中だったと思うんですけれども、こういう趣旨のことが書いてあったんですね。夫婦喧嘩が収まりがつかなくなったような場合はどうしたらいいのか、まあ、今特にね夫婦のことを話しておりますけど、ここでご夫婦でない方もいらっしゃいますけれどもね、もっと広げて、まあ、人間関係一般というふうに理解していただいてもいいと思うんですけども、まあ、喧嘩をして収拾がもうつかなくなる、もう日記もサッチもねいかなくなる、その時にヒルティはこう言うんですね。よく聞いていてください。部がある方が謝りなさい。部がある方が謝りなさい。次の言葉も覚えておいてください。ヒルティはこう言うんですね。家庭は裁判所ではない。これ非常に貴重な言葉だと思いますよ。貴重な指摘だと思いますよ。家庭は裁判所ではない。裁判所っていうのはご存知のように徹底的にどっちが正しいか、ね、どっちが悪いかを決めていくわけですね、まあ、判断を下していく。そこにあるのは裁きと処罰、勝つか負けるかなんですよ。裁判をすればね、勝訴ね、敗訴残念ね、勝つか負けるか裁判所。まあ和解も中にはねありますけれどもね、大体メカニズムは裁判所のそういったものなんですよね。ヒルティはそういったメカニズム、物差しを家庭に持ち込んではならないって言うんですね。家庭を支配しなければならないものは何か、それは愛ですよね。愛が支配しなければならない。ですからね、裁判所のようにねやり合わなくたっていいんですよ。どっちが正しい、お前が間違っている、ね、いやお前だ、ね、裁判所がね、ちっちゃな裁判所があちこちやってね、夫婦がやり合っている、違うんですよ。だから裁判所の方はね、負けた方がごめんなさいですよ。でしょ、罰金払うんでしょ。で負けた方がね牢屋に入るでしょ。裁判所ですよ。でも家庭はね、ヒューティーは有利の方がねごめんなさいって言いなさいって、そうすると不思議なことが起こるんですね。相手もね、あれなってくる。いや僕の方が悪かったよってね。ぜひ皆さん実行していただきたい。あの言葉で言うのって難しいですね。やっぱりね、あの日記もさっきも行かなくなった時にね、やっぱりね、どっちが 謝ることが難しいかっていうと、やっぱりヒルティが言うね、不利な方がね、もう謝れないですよ。頭で分かってたのね、気持ちがついてくるね。ね。あ、もう言葉で言えなかったらメモを残してね、あ、私が悪かったごめんなさいってね、ちょっと玄関に置いて出かけるとかね、これ本当にね知恵ですよ。今だったらねメールでもいいじゃないですか、直接顔を合わせないわけですからね。こっちはちょっと横向いててね、顔はメールでごめんなさいってね、まあ言ったっていいんですよ。とにかく謝るきっかけとしてね、そうすると向こうも、あ、俺の方が言い過ぎたかなって、それをねぜひ皆さん、小さいことかもしれませんけども、ね、実行してみていただきたいと思うんですよ。愛の最も大きな特質の一つは許すっていうことなんですからね。許すんですよ、許す。ですから日本のね、あちこちの家庭がどっちが正しいか、ね、正しくないか、勝つか負けるか、そういったところでね勝負して苦しんでいるよりもね、許す、許すっていうことはね、自分がね犠牲になる時にはね、自分が悪くないと思ってもね、ごめんなさいと言うんですよ。それ許しでしょ、相手を許す。でそこから何かね、新しい柔らかい麗しい人間関係が生まれてくる。ですからぜひ覚えていただきたい、あのヒルティはね、家庭を裁判所にしてはいけませんよって、ね、家庭は愛が支配するところです、まあ、そういうふうになればいいですね。今日これから私たちの教会で元エホバの証人であった阿部紗友子さんが証しをしてくださるので、まあ、私はあまりね、あの長く、ここで時間を足らない方がいいと思うんですが、ですから少し準備をしてきたものもあるんですけども、端折って、結論のみをですね今申し上げたいと思うんですね。でこのいくつかのことを申し上げてきました、ね、で私は牧師ですから、その特に説教はいつもしていくわけですが、その説教学もね教えている中で、あのこの本にも書いてあって、あの実はこれをですね、あのいかにしたら説教が相手によく届くかということをですね、あのしばらくお読みしたいと思っていたんですが、もうそこは省きます。でキリスト教説教入門という、これ説教学の本で、あの1900円ほどですけれども、もしご希望であれば1600円でお分けします。で、まあ、あのご希望なさる方はあのお買い求めいただきたいと思いますけども、ここで書いている一つのことはですね、言葉を人々に語りかけていくときに、この語りかけている説教者がそこで愛の気持ちを持っていなければ、聞く人々に対してね愛の心を持っていなければ、そのメッセージは届かないということをね書いてるんですよ。皆さんもうギリギリのね思いを持ってね、歯ぎしりするような思いを持ってね、なんか正しいことを相手にねぶつけていこうありませんか、ね、届きませんよ。相手はねどんどん気持ちをねこう固くするだけですね、心を閉じていくだけです。説教するときにね、やはりこの愛を持って説教していくように、 のここに書いておりますけども、そういったことをすべて含めてですね、今日申し上げたこと、私たちがそういったあり方を学んでいきたい、ね、学んでいく必要がある。その時に見つめなければならないものは何なのかといえばね、イエス・キリストご自身なんですね。イエス・キリストこそはまさにそのように振る舞われたんですよ。そのように生きられたんですよ。そのように死なれたんですよ。愛にあって真理を語る生き方を、最もよく生きられたのはイエス・キリストご自身ですよ。ですからパウロはこのエペソ書の、今皆さんが開いておられる4章の15節で、その後半こう言っているわけですね。私たちはあらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。愛にあって真理を語ることのできるものとなりたい。パウロはそのような私たちにイエス・キリストに向かって私たちはね、そのことによって成長していくんだ、キリストご自身がそういうお方なんだから、そういった在り方をイエス・キリストから学んでいくんです。イエス・キリストと共にいつも歩んでいるならば、そういう在り方が私たちの身に徐々についてくる。キリストこそ私たちの目標であるわけですね。究極的なモデルであるけれども、すぐにそれができるわけではありませんから、まあ、一生の課題として日々イエス・キリストを見上げながら、パウロが言うようにそこを目指してね、歩んでいくことが我々のね課題であろうかと思います。皆さんと共にそのように歩んでいくことができれば幸いであると思います。一言お祈りをしたいと思います。愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。神様、皆さんと共に御言葉を今朝聞くことができまして、ありがとうございます。なんと愛にあって真理を語るというありた方から、そういった生き方から外れたり遠いものであることでしょうか。御言葉によって軌道を修正されて、どうぞそのようなあり方へと私たち自らの道を整えていくことができますように。そしてキリストが共に歩んでいてくださる、またキリストご自身がその目標であるということをしっかりと覚えて歩んでいくことができますように、助けをお願いいたします。お一人お一人の心にあります祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。